하고 또 세이서 바하크리트마스. 마 예사마가 주우주가리 신데 그다사타 투비 예사마와 바레바레노 카바리니 신데 그다사이마스타. 예사마와 마타스타츠노 츠미오 요루시테 그다사루 타미니 신데 그다사타노데스. 교약 세이서노 이사야서노 고추 산쇼노 나카데 코노 키타로베기 스쿠이누시노 마코토노 스쿠이니 츠이데 次のように各所されています。1114ページです。1114ページです。高中三章の五節と六節です。彼は、まあ、主イエスはと言ってもいいでしょう。それから複数形よりも単数形、私と読んだ方がいいかもしれません。そうしましょうか。まあ、主イエスは私の背きの罪のために差し通され、十字架の上で私の咎のために砕かれた。主イエスへの苦しみが私に平安をもたらし、主イエスの打ち傷によって、主イエスの死によって私は癒された。私は羊のようにさまよい、自分勝手な道に向かっていった。しかし主は、主なる神は、私のすべての咎を主イエスに負わせたとあります。こういうふうに真心から感謝を持って告白することができれば、本当に幸いと思います。主なる神が言われたことを信じ、そしてイエス様を受け入れる者は、救われています。すなわち彼の罪は許されている。神との平和と永遠の命を持っているのです。幸いなことよ、その背きを許され罪を負われた人と、ダビデは三千年前に大いに喜んで告白することができたのです。罪の許しを得ることこそが誠の幸せの根拠です。絶えざる喜びの源です。もちろん罪そのものは恐ろしい現実です。単なる夢だったらいいんですけども、決してそうではありません。罪は一つのことを通してのみ解決されます。すなわち流された血の犠牲によってのみ解決されます。血は贖うゆえに罪が許される。これは旧約聖書と新約聖書のはっきりとしたことです。イエス様が私たちの債務を支払い、罪を許すために尊い犠牲を払ってくださったという事実は、私たちの心からの喜びを満ち溢れさせてくるのです。まあ、今日洗礼を受ける兄弟姉妹は喜んで次のように告白せざるを得ません。血を流すことによって許しがもたらされたと。血を流すことなしには罪の許しはありえませんけれども、血を流すことによって完全な罪の許しがもたらされたと。ダビデは喜んで、東が西から遠いように、主は我らの咎を我らから遠ざけらるといい、ミカという預言者は、主は我らのもろもろの罪を海の深みに投げ入れたと告白し、イサヤは主はあなたの咎を雲のように吹い払い、あなたの罪を霧のように消したと証ししたのです。雲や霧は太陽によって吹き払われ完全に消されます。それと同じように主なる神はイエス様の犠牲のゆえに罪を完全に許してくださいます。私はもうあなたの罪を心に留めない、思い出せないと主なる神は約束しておられます。これこそが何という素晴らしい救いでありましょうか。私はあなたの罪を心に留めない、もうあなたの罪を思い出さない、あたかも私たちが罪を犯さなかった時のように記憶してくださる、これこそが主の提供されている救いであります。 すなわちイエス様においては罪の許しと罪を心に留めないことが一つになったんです。別々のものじゃない。人間は許し合うかもしれないけど、なかなか忘れません。けども主は違います。主は許してくださると、もう心に留めません。思い出せないと約束しておられます。私たちが述べ伝えることのできる福音はそれなんですね。すなわち、あなたの罪はイエス様の血によってすでに許されているのです。なぜならば債務が支払われているからです。ですから、あなたは自分の罪を許してくださったイエス様の大いなる贈るものを感謝して受け取ればよいのです。あなたは血と命とを捧げてくださった御子イエス様という身代わりを自分のものとする必要があります。ただイエス様お一人だけがあなたの罪が許されたのだということをということのできるただ一人のお方です。まあ、これこそ最も尊い贈るもの、すなわち罪の許しというかけがえのない賜物です。これは何という素晴らしい解放でありましょうか。量子の呵責からの解放、人間の恐る恐れからの解放、神の怒りを恐る恐れからの解放。まあ、パウロは次のように確証したのです。言葉に表せないほどの賜物のように神に感謝しますと。このパウロは提供された素晴らしい贈るものを、すなわち罪の許しを受け入れたのです。あなたはもうすでにその贈るものを受け取る備えができているのでありましょうか。どうか罪の許しという素晴らしい贈るものをためらわずに受け取ってください。まあ、罪の許しを受け入れることは結局イエス様を受け入れることです。イエス様を受け入れた者は永遠の命と平安と喜びを持っています。まあ、人間の最大の問題は、今まで何回も言いましたように、罪と債務の問題です。けども約束された救い主に与えられた名前はイエスです。すなわち、彼は罪を許す方です。イエスは罪の問題を解決してくださったお方です。まあ、罪の許しこそ最大の賜物であり、まことの慰めであり、生き生きとした希望です。まあ、今日洗礼を受ける兄弟姉妹は、イエス様が自分のわがまま、自分の過ち、罪を取り除いてくださった。イエス様は自分の罪の問題を解決してくださったということを理解できませんけれども、素直に信ずるようになりました。イエス様は私の心の目を開いてくださった。イエス様は私のあらゆる不幸の原因、すなわち罪を示してくださった。罪は神から人間を引き離します。神からの分離は孤独、すなわち喜びと平安のない状態を意味します。けども今日洗礼を受ける兄弟姉妹は次のことをしています。すなわちイエス様は告白された罪を許し、忘れてくださると約束してくださいました。そしてイエス様は嘘つきではありません。ご自分の約束を必ず守る方です。イエス様に告白された罪は許されたものです。洗礼を受ける兄弟姉妹は、イエス様は私の罪を許してくださった。イエス様は私を受け入れてくださった。そしてイエス様は自分の命を与えていただくださったということができます。また洗礼を受ける兄弟姉妹の切なる願いは、今からイエス様をよりよく知りたい。イエス様に用いられる器になりたいというものです。 まあ、つまり戦国の兄弟姉妹は新しい始まりの第一歩をもうすでに踏み出したわけです。もちろんある程度まで戦国は一つの終わりであり、そしてまた新しい始まりでもあるでしょう。一つの終わりとはこの世との別れ、この世にはもう明訳しましたと告白します。目に見える世界は本当の心の支えとなることができません。つまり本当の満足を与えることができません。戦国の兄弟姉妹は自分がイエス様の犠牲によって贖い取られたものであり、もはや自分自身に属するものではない主のものです。聖霊の宮であることを知っています。これからその兄弟姉妹の目標はイエス様に喜んでいただきたい、そしてイエス様の器としてこの喜ばしい福音の一人でも多くの方に述べ伝えたいというものです。まあ、洗礼とはこういうふうに、まあ、一つの終わりであり、そしてそれと同時に新しい始まりです。主戦される兄弟姉妹は水の中に潜ります。このようにイエス様も我々のために死に行かれ、我々の贖いのための代価を支払ってくださったのです。贖いの代価はイエス様の与えられた命でした。主戦者は水の中沈められます。つまり見えなくなります。このようにイエス様は葬られ、もはや見えなくなりました。また戦後送る兄弟姉妹は水の中から上げられます。このようにイエス様は死から蘇られました。イエス様は死に打ち勝ったお方です。主はイエス様は生きておられる方です。そしてイエス様は今日もあらゆる罪を許したいと願っておられるからです。また汚れた過去を清算し、新しい始まりを与えようと望んでおられます。戦後送る兄弟姉妹のために大切なのは次のことです。パウロという人は長い間自分のためにだけ生きた人だったんですけども、改心の時に彼は次のように祈りました。主よ、私はどうしたらいいのでしょうかと。洗礼を受ける兄弟姉妹だけではなく、もうすでに何年前に洗礼を受けた一人一人も同じ態度を取るべきです。主よ、私は何をしたらいいのでしょうか。もう分かった分かったと思い込む人は本当に気の毒なんです。私たちは毎日何回も何回もイエス様どうしたらいいのをさっぱり分からない、教えてという態度を取ることこそがイエス様をよりよく知る秘訣であります。自分の思い、自分の願いを大切にしないで、ただイエス様が何を望んでおられるかを大切にしてもらいたいのです。2番目はイエス様の御手のうちにある神の器となることです。器そのものは大したものじゃないかもしれませんけども、用いられると主が大いなる技を成してくださいます。すなわち自分勝手の目標を捨てて聖霊の目的を持っててもらいたい。聖霊の目的はどういうものであるかと言いますと、イエス様の栄光を表すことです。イエス様だけが中心になることです。この目的を持つ人は満たされるようになり、大いに祝福され用いられます。第3に一人一人の日常生活の歩みは主イエス様に対する愛の表れとなっていただきたいのであります。もうすでに、まあ、洗礼を受けた兄弟姉妹は何をお考えでしょうか。洗礼はもうすでに遠い昔のもんだ。洗礼は信仰生活の始まりであり象徴であると言ってしまっていけないと思います。絶えずかつて洗礼によって明かしした事実を記憶に留めておかなければならないのではないでしょうか。